主は皆さんと共に。
マ
タイによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくる時、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。それから王は左側にいる人々にも言う。呪われた者ども、私から離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入れ。お前たちは私が飢えてた時に食べさせず、喉が渇いてた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時、牢にいた時に尋ねてくれなかったからだ。すると彼らも答える。主よ、いつ私たちはあなたが飢えたり渇いたり旅をしたり裸であったり病気であったり牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、この最も小さい者の一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。こうしてこの者どもは永遠の罰を受け、正しい人たちは永遠の命に預かるのである。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日は年間最後の主日になるので、この王であるキリストというですね、主日でのお祝いをしています。イエス様で、イエスキリストは王であるということですね。でその、王であるキリストを祝うために、今読んだマタイの25章の、この福音書が、読まれたんだと思いますが、王であるキリストが一番はっきりしているのはこの世の終わりですね。世の終わりになれば、この栄光に輝いて天使たちを皆従えてきて、そしてその栄光の座につく、この時に王であるキリストがはっきりと、現れる時だということですね。でしかもそれはイエス様が本当の王としてこの世に来られた時に裁きがあるということですね。そして羊とヤギをこう分けるように、右側に正しい人々、左側に悪い人々ということで、分けられるわけですね。この裁きというか、これをどのように捉えるかというのは、なかなかこう、怖い気持ちがします。というのはですね、私自身は幼児洗礼ではなくて、大学生になってから洗礼を受けたんですね。で洗礼を受けた後から、大学生で洗礼を受けて、その後神父さんになることを目指したんですが、子供の時は仏教ですね、家が仏教のうちだったんですね。で仏教のお話でもこの裁きが出てくるわけですね。それは皆さんもご存知かもしれない、仏教の話では人間が死んだら、閻魔様の前に、閻魔大王ですね、キリストじゃなくて閻魔大王っていうなんか怖い人の前に、なんというか ちょっと悪魔なのかちょっと分からないですけど、そのなんか閻魔大王のところに連れて行かれるわけです。で、閻魔大王はですね、なんかこの大きな帳面を持ってるんですね。それを閻魔帳と言ってですね、その人が一生涯にどういうことしたかがその手帳じゃなくてノートに書いてあるわけです。でその閻魔大王はですね、その閻魔帳を見て、あ、お前は生きてる間人殺しをしたら、お前はこうだとか、嘘をついた人はハリセンボンだったかなちょっと細かいところ覚えてないですけど、盗みをした人はこの地獄あの地獄っていう、その閻魔帳にみんな私たちのしたことが書いてあるわけですよね。でそれを見て、お前はなんか血の海の地獄に行けとか、なんとかこう地獄が決まるわけですよ。まあそれがだから閻魔帳と閻魔大王って恐ろしいものが待ってるんですね。ただそのまあ仏教で言ってる方が、まあ、個人的にはですね、まあなんというかこう、まあ、まだ分かりやすいというか、何が分かりやすいかといえばですね、悪いことをした人は、悪いことをした人がですね、そのなんか嘘ついたり泥棒したり何かした人が、まあ地獄みたいなところに行くっていうのは、まあ、それはまあ理屈的に分からないでもないんですが、この今日のお話ですけどね、今日のお話はちょっと違うんですよ。誰が地獄に行くか、誰が天国に行くか。地獄に行く人はどういう人かというと、飢えている人や乾いている人や、旅をしたり裸であったり病気であったり牢におられたりする、そういう小さな人々にを親切にしたかどうかで、地獄行きか地獄行きでないかが決まるということなんですね。だから閻魔様の基準と違うんです。でそれはこっちの基準の方が僕はどっちかというと怖い気持ちがします。なんでかというと、例えば皆さんがですね、一生涯誰にも迷惑かけないで真面目にまあ嘘もつかなかったし泥棒もしなかったし悪いことせずに一生涯生きたというふうに、まあ、そういう人生を送ったとして、この最後の裁きの場に立った時に、そのことはマタイの25章でカウントされてないんですよね。実際カウントされてるのは小さな人々に親切にしたかどうかだけが基準なんですね。で地獄に行く人はしなかった人たちが地獄に行くんですね。これはね、非常に厳しい基準だということです。小さな人や困ってる人に親切にした人たちが天国で、親切にしなかった人々が地獄だということです。だから嘘もつかない、泥棒もしない、真面目に生きてきたからといって天国に入る保証がないんですね。このお話では小さな人々に親切にしなかった人々はいくら真面目に生きてきたからといって天国に入らない、でむしろ地獄に行くんですね。人殺しをしたとかっていう人が地獄に行くんじゃなくて、貧しい人や困っている人を助けなかった人が地獄なんですね。この基準は閻魔様の基準よりもイエス様の基準の方がずっと厳しいと思います。私自身はだから真面目に生きたとか、そういう人々は天国行きを保証されてないんですよ、聖書の中では。まあ、このことは私たちよくよく黙想しなければならないことじゃないかなと思うんですね。だからミサの時にさっき開始の祈りがありましたよね。私たちは重いことは行い怠りによってっていうね、つまりするべきことをしなかったことがイエス様から見たら罪に当たるというわけですね。私たちが本当にじゃあ貧しい人や弱い人を大事にしたかどうか、周りの人に親切にしているかどうかは私たちがよくよく問わなければならないポイントだということですね。前の、まあ、ちょっと長崎市長はちょっと残念なことが多かったですが、前の前でしたっけ、その本島市長でしたかね、まあ、彼も一種テロで撃たれた、で、まあ、カトリック信者の方だったわけですよね。で、まあ、撃たれた時の後の記事を彼のインタビューが載ってて、まあ、関東で行ってて読んだんですが、その時に撃たれた瞬間彼は何を考えたか、撃たれて、まあ、彼は助かったわけですが、撃たれた時にやはりおばあさんから言われたことを思い出した。つまり自分は今まで人に 困っている人ややっぱり弱い人に親切にしてたかどうかということが思い出されて、でそのことがもうその、意識を失う前に考えたことだったっていうのが書いてあったんですね。僕はそれこそクリスチャンですよ。人に愛を生きたかどうか、困ってる人や周りで苦しんでる人に愛を配ったかどうか、でそれで私たちは裁かれるわけです。一番最後にそれで私たちは天国に行くか地獄に行くか決まるんですね。そのことを私たちはやはり心に刻まなければならないと思うんですね。日本人は大体真面目な国民なんで、真面目にするってことは得意だと思うんですね。得意かどうか分からないけど、一人一人学校に行ったらちゃんと勉強するとか、信者になったらね、日曜日なんか教会に来るとか、そのきちんとするとかちゃんとするとか、それは僕は日本人は割と得意な国民だと思うんで、それはいいと思うんですが、でもそれはですね、あんまり救いには関係ないんですよ。愛を生きたかどうかだけが問われているということを私たちは心に刻まないといけないと思うんですね。今回の、私たちその CLC のメンバーが来たのは当然明日の立腹式のために来ているわけですが、明日の188名の殉教者の中に今日の話にぴったりの方がおられるわけですね。それはやはり長崎の殉教者 のミゲル薬屋ですね。ミカエル薬屋、ミゲル薬屋、彼はミゼリコルディアというですね、今で言ったらボランティア団体だと思います。困っている人や苦しんでいる人を助ける、そのような団体の、ボランティア団体のリーダーだったわけですよね。で僕はね、そのミゲル薬屋のことをもうちょっとだいぶお祈りして、商売やってた商売人なんですよね。どういう商売かちょっと覚えてないですけど、だから商売人の人みたいに割と外交的で明るくて腰が低くて人々と丁寧に、で多分ねものすごい人世話好きだったんだと思うんですよ。困ってる人が見たらもう助けざるを得ない、でそういうタイプだったんで、彼はミゼリコルディアに入って苦しんでる人や困ってる人をいつも助けてたんですね。で彼の最後の罪状書き結局捕まって長崎市内を市中引き回しですよね、歩いてそれで最後彼は火炙りになったんですが、罪状書きに書いてあったのは、この者は貧しい人や苦しんでいる人を助けていたっていうのが罪状書きなんですよね。苦しんでいる人、困っている人の中には殉教して残された家族を助けていたり、潜伏している神父さんがもう貧しい人って苦しい人だったんで、それがきっかけだったわけですが、彼の罪状書きは一体何というか勲章だと思うんですね。苦しい人や貧しい人を助けていた、それで殉教してるんですよ。でも王たるキリストの前に立った時にそれは勲章になったわけですね、彼にとって。本当に素晴らしいことだ。でそれが長崎の皆さんの大先輩 の人だったわけですね。もうそれは誇りだと思います、私たち の日本の信者 の本当に誇るべき人の一人だと思いますね。ただもちろん彼が殉教じゃなかったら、殉教の時代じゃなかったら、僕は皆さんと全く同じここに座ってちょっと世話好きでいつも世話をされているような人々で、この中に何人もおられる方の一人だったと思うんですよ。別に特別だったわけでも何でもない。本当にここに書いてある通り、困った人や苦しんでる人がいたら丁寧に一人一人を助けていた。たまたま彼はそれが厳しい時代だったんでそれによって殉教したわけですが、でもそれは私たち誰でもできることです。毎日の生活の中で、日々の生活の中で、で当然私たちは、多分殉教しない人が多いと思いますが、特別それで責められることもないでしょう。でも私たちは本当毎日毎日何のために生きているのか、クリスチャンとして周りに困っている人や苦しんでいる人がいれば、さりげない形でいいからそういう人々を助ける、でそれだけでいいんですよ。それを私たちがしていく、でそれだけでイエス様が最終的にあなたは天国だって言ってくださる、このキリスト教 の教え、素晴らしいと思います。全然難しくない、しかも私たちが日々できることです。でその積み重ねの中でミゲル・クスリアは殉教したわけですよね。その積み重ねの中で私たちも 最後にイエス様がよくやったねって言って、あの私たちのしたことを、まあ、評価してくださると思います。まあ、この、まあ、そのために親切をするわけじゃないですが、まあ、私たちがこのイエス様を信じて、王たる王様であるイエス様を信じて歩んでいるわけですね。それは全然難しいことじゃない。今日一日、あるいはこの一週間、本当に周りに苦しんでいる人や、そういう人をちょっと親切にしていく、その積み重ねが私たちの信仰で一番大事なことだということですね。今日の福音とミゲル・クスギアが私たちにそのことをまあ語ってくださっていると思います。まあ、今日のミサ、そしてその列腹式を通して、私たちが本当に日々の小さな毎日のちょっとした親切や愛の行いを生きていけるように、このミサでお祈りしたいと思います。